人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、アフメド・トゥバースさんと菅あずささんをお迎えしてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
2週目ということで、
はい、
前週は、まあ、実際に今パレスチナがどういう状態なのか、そして、トゥバースさんの活動なども伺うことができましたが、
はい、まずですね、うん、まあ、この、ゲストにお迎えしているお二人をですね、うん、ちょっと改めて少しご紹介したいと思うんですけれども、うんうん、アフメド・トゥバースさん、
うん、
この方ですね、パレスチナの、フリーダムシアターというですね、
うん、
まあ、そのパレスチナのコミュニティに拠点を置いた劇場およびまあ文化センター、うん、劇団みたいな形でやっている、うん、まあ、そのシアターのアーティスティックディレクターでいらっしゃるんですね、うん、でそのパレスチナという、まあ、非常にまあ言ったら今紛争も含めて大変な中、その中で、その子どもたちであったりとか、うん、その芸術がを必要としている人たちに、演劇だったりとかアートを通じたワークショップとか、うん、そういうことを重ねていきながら、まあ、その芸術を通じた、まあ、そのパレスチナ人 の, その自己表現だったりとか、うん、まあ、その平和的抵抗みたいなものを、うん、活動としてやっている、人たち、その、劇団であるそのフリーダムシアターの、まあ、芸術監督、うん、アーティスティックディレクターとしてやっているのがトゥバースさんなんですね、うん、でこの番組でも、その数回、ゲストにお迎えしている菅あずささん、
うん、
はい、まあ、写真家としてそして、まあ、トラベラーとしてですね、うん、世界中を旅しながらですね、
料理もされますしね、
そうですよ、うん、活動されている菅さんですけれども、うん、その菅さんをですね、この番組で数回お迎えする中で、うん、菅さんがここ数年ずっとやっぱり繰り返し足を運ばれているそのパレスチナで、まあ、出会った人々のお話をいろいろこの番組でもお聞かせいただいてたわけですけれども、
うん、
中でもやっぱり本当に菅さんがですね、ここだというふうに繰り返しご紹介いただいていたのが、うん、まさしくこのフリーダムシアター、うん、そしてその活動だったわけですね、
うん、
でやっぱりそこそれがあることが言ったらもう僕らがこの番組のテーマにもしているその、うん、生きていく中でその芸術とかその文化みたいなものがどのようなものとして機能しうるかみたいなことのもう本当にお話聞くほどに一つの正解というか、
うん、
まあ、その一つのなんか答えのあり方みたいなものを見事に体現しているもう本当にたくましいというか、
うん、
強いもう本当にその劇場であり劇団でありということだなっていうふうに思っていたわけですね、
うんうん、
でそんな中ですね、アートスペーステトラというですね、須崎町にある、このアートスペースが、
うん、
ここ数年ですね、ずっと開催している、この秋に開催している、
うん、
アートフェアアースというですね、企画がありまして、
うん、
この企画の中の一環で、なんとこのアフメド・トゥバーシさん、
うん、
そして、まあ、菅さんをですね、まあ、その参加者としてお迎えして、
うん、
まあ、様々な、活動を9月13日から23日にかけて、
うん、
なさられた。でまあ、この時期にせっかく福岡にですねパレスチナからもうこの大変な道のりを経て来てくださっていたので、
うん、
どうしてもこれはちょっとお話をお伺いしたいということで、
うんうん、
取材をさせていただいた。で、まあ、その1週目を、まあ、先週にお届けして、まあ、その現地のパレスチナの状況であったりとか、
うん、
その中におけるフリーダムシアターの活動についてなどを、
うん、
まずお話をお聞きしたのが先週でございました、
うん、今週は菅さんの思いなども伺っておりますので、
はい、
きっと何か感じるところがあると思います、
うん、いやもう本当にねもう聞くほどになんか、
うん、
背筋が伸びるというか、まだやれることあるはずだっていうふうに思ったりも含めたりとか、本当にいろいろ示唆するものがあると思いますので、ここからぜひ2週目の放送として後編、お楽しみいただければと思います。
いやもう本当にとてもなんかそのやっぱパレスチナと日本っていうのを同じようには重ねはできないんですけど、とはいえ未来に向かって僕らが何ができるかっていう時に、やっぱり歴史をちゃんと認識して、まあ、言ったら教えて、で繰り返さないようにしていくっていうことが大事だっておっしゃってて、でそれは本当に今僕らの日本にいてもすごく感じることで、今日本、まあ、これ日本に限らず世界かもしれないんですけど、本当にもう物事の判断がすごく短期的というか短い目線で、でもうすぐ効果があるかすぐ意味があるかみたいなことだけでいい悪いが決まっていって、でそれこそ歴史から学んで長い目で見たときにこれはやるべきじゃないみたいな判断が全然できなくなっているっていう現状があるからこそ、なんか自分たちに何ができるかなっていうことも、なんかその戸部さんの話を聞きながらすごく感じたっていうところでした。
Yes, that's the problem. We should not give up. That's the point. Life is too fastPeople have no time to think. Money, you have to have money for internet, money for the house, money for the phone, money to eat, money, money, money. And for me, yes, I know it's not easy, but somebody has to sacrifice. Somebody has to say, stop, there is something wrong.
すごくみんな生活も早いし、インターネットや電話やいろんなことにお金がかかりますけど、諦めないことがとても重要で、きっと誰か気づいた人は、それをやめるべきだっていうふうになると思います。
And for me, I lived also a bit in Norway. I know Norway is not under occupation. It's a rich country. But still, there is a lot of mental health problem.
ノルウェーにいた時がありますけど、ノルウェーは占領もなくてとても豊かな国ではありますけど、そんな国でも精神的に病んでる人っていうのはいます。
And I know, yes, today that's what I'm talking about. Not just against incubation or theater should be a resistance just in a country with wars.
パレスチナのこの、占領の話だけではなくて、この演劇っていうのもそれに反対するためだけのものではありません。
And for sure, also I believe in Japan. I'm sure there is a lot of issues in the community.
日本にもコミュニティの中でいろんな問題があるっていうふうにも分かってますけれども。
Yes, it's a rich country. Everything is clean. Everything is organized. But I'm sure there is a lot of issues need to be discussed.
この国はすごくきれいだし、整っているし、それでも問題があるから、そのことについて私たちは議論するべきです。
And I know with this kind of theater you will not make money because people now doing musicals, doing funny shows to get money for sure.
このような演劇ではお金にはならないかもしれないです。今ミュージカルやもっと面白いものっていうのがお金にはなるかもしれないですけれども。
And you know, I believe that as Giuliano got killed, he got killed in front of the theater in 2011 for what is he believing?
2011年にそのフリーダムシアターの創設者であるジュリアーノは劇場の前で殺されました。
And that's what we want to tell also artists. You, each artist have to have also a responsibility.
どのアーティストにもみんな責任があります。
And for me, I am also sacrificing myself to my case or what I'm fighting for.I'm not married, I'm not rich, I don't have a house, I don't care about tomorrow. I am going around the world to try to show that theater and art is important.
私は人生を捧げて、結婚もしてないですし、お金持ちでもないし、家もないですけれども、それでも世界を回って、どんなだけこのアートが重要なのかっていうのをみんなに伝えていっています。
Even my cousins believe I'm going to hell.
自分のいとこは私が地獄に落ちると思っています。
But I understood, I have experience, and that's why I have to continue what I'm doing.
私は経験があるので、それを信じてずっと続けています。
I could be killed, I could be very old man, but I want to be happy how I spend my life and my time for.
もしかしたら殺されるかもしれないですし、まあ、このまま年取るだけかもしれないですけれども、まあ、自分がどのように時間を使って幸せを感じられるかっていうのを思って今続けています。
And I'm telling Japanese theaters, Japanese artists, yes, life, it's so crazy, you could forget yourself, but at least do something, something. If each one do something, it will affect, do something back for your community, for your country. Talk about some issues, some problems to be fixed, because there is it deserve young generation, a new generation to be in better situation.
日本のアーティストの人たちもコミュニティに嫌われるかもしれないこと、ちょっとでいいのでやってみてください。それが次の世代にとってとても大事な重要なことになってきます。
I know it here is like romantic.But it's not romantic. It's very difficult. I go through very difficult times, situation, mental problems. But I still, each time, as I said, something come to me to improve. We have to continue what we do. And yeah, you are not defeated if you don't give up.
まあ、少しでもいいのでやれば決して打ち負かされることはありません。信じたことをやってください。
And for me to show...A closer picture. If you have a child or if you have a new family, think about how or which situation you want them to be.
もし子供がいたりしたら、どんな未来をこの子に捧げたいのか考えてみてください。
And for me, Japan is beautiful. Everything is nice. Please take care of it and make sure it will stay in the same situation for the next generation.
日本はとても美しいです。このような美しい状態を次の世代にも必ず伝えて引き継いでいってください。
And for me, I understand also Japanese went through war. They understand what I'm talking about.
日本は戦争を経験しているので、私が何を伝えたいのかきっと分かってくれると思います。
じゃあ、ここからはちょっと今回福岡にいらしたことについて少しお話を聞いていきたいと思います。今回の企画はそのアートスペーステトラのアートフェアアースっていう企画の中で、はい、まあ、ご来日してるということですかね、はい、これもあずささんに、
はいは、はい、今回は、まあ、去年のアートフェアアースで、トゥバーシーはオンラインで出演してもらったんですけれども、うん、まあ、今年はこの同じアートフェアアースの企画で日本、まあ、福岡に来日してもらうことになりました。
うん、いや、で本当に、まあ、ここに今福岡にトゥバーシーさんがこうやっているっていうこと自体が相当すごいことだと思ってるんですけど、はい、改めてちょっとここに福岡に、まあ、来るまで実現するまでのプロセスが多分きっと相当大変だったろうし、はい、今こうやって来る、まあ、その入国も含めてですね、うん、相当大変だったと思うのでちょっとそのあたりのエピソードをちょっとお聞きできればと思います。
はい、まあ、去年のアートフェアアースの前に、うん、まあ、その次の年、うん、呼べたらいいねって話が出て、私がジェニンキャンプにいるときに、まあ、企画のジョーノさんとトゥバーシーを紹介してオンラインで顔合わせをして、まあ、そこから話が始まっていったんですけれども、まあ、その間に、まあ、10月7日の前に、まあ、ジェニンの大規模な攻撃があったり、その後の10月7日のことでジェニンの攻撃もより激しくなって、まあ、彼は逮捕されて、まあ、すぐ釈放はされたんですけれども、まあ、シアターのプロデューサーは今もまだ刑務所に入れられている状態で、まあ、人が少ない中、まあ、彼も自分のツアーもあったりとか生徒のツアーにあったりとか、そういったスケジュールのこともあって、でこの彼が来る直前にも10日間の大きなジェニンへの攻撃があって、まあ、ジェニーンに入ることもできなければ出ることもできない、まあ、そういう状態があったんですけど、まあ、電気ももちろん使えないしっていうところ でその後その10日間の軍事侵攻が終わった後にヨルダン川西岸地区から海外に行くってヨルダンに行かなきゃいけないんですけど、まあ、ヨルダンとパレスチナの国境はイスラエルが管理して、その国境が閉じてしまったのが、まあ、彼の出発する3日前に、まあ、国境が閉じてしまって、5日前かな、それで国境が開きますっていう日があったんですけど、まあ、その日は開かず、もういつ開くか分からない、もう本当に来れるのかどうか、まあ、パレスチナを出られるのかどうかっていうところも結構厳しい状況で、まあ、その出発する2日前に国境が開くことになって、それで国外に出てヨルダンから福岡に到着したんですけども、福岡に到着して空港で待っていても全然出てこなくて、まあ、7時間 入管イミグレーションで、まあ、尋問を受ける、それは彼はノルウェーの国籍で福岡に入るだったんですけど、まあ、彼の人生全部を語らせられ、それをまあ3回繰り返して同じ質問をするっていうことが起きて、なおかつ、まあ、イスラエルについてどう思うのか、政治的な意見も求められるというようなこともあって、本当にまあ、最初は現地の問題、現地の国境の問題とか軍事侵攻の問題と車で移動できないとか、そういったことを心配していましたけど、まさか日本に入るのにこんなに難しいっていうのは、うん、私の予想を超えていました、
うん、その人生からそのどう思ってるのかまで聞かれると、はい、具体的にどんな質問だったのかっていうのも聞けますかね。
You know, I actually in general I do not have anything to hide. And for sure, he asked me about Facebook and where I have been, where I gone. I told him everything. And for him, he went back when I was young a bit, when it was the first intifada, where it was like invasions, where I believed in that time like we want to resist, save our country. And he won't like, yeah, he won't to really 2008, 2009, 2006. I like, I don't remember what I ate yesterday, but I have to improve to him. And for him, he was telling me, I want to make sure you are a safe person, which is I understand.
もう隠し事は特にないんですけど、まあ、昨日食べたことも忘れちゃうような感じなんですが、Facebook も全部チェックされ、SNS、他の SNS も全部チェックされて、まあ、第一次インティファーダーの頃、まあ、自分第二次インティファーダーその時も抵抗するっていうのをやってましたけど、うん、その頃の話とかも聞かれまして、でそれであなたが安全な人かどうか調査してますって言われたら、もうはいというしかありませんでした、うん、
And for me what is the I knew thatEverything will lead to the Israeli conflict or the Israeli occupation.
まあ、全てイスラエルの占領とかその戦いについて。
And for me, that's the problem. People do not deal with us as a Palestinians. They always have to deal with us Palestinians under Israeli occupation, what they do or not. So they judge us of what we're doing under the Israeli occupation.
イスラエルの軍事占領下にあるパレスチナ人が何をするのか、まあ、そこを問いかけられるということです。
And for him, he said like, yeah, I was in military or not, whatever. And for me, if I was or not, this is something else to interrogate me why I'm entering Japan.
私が、ミリタリーにいたかどうか、まあ、いたとしてもいなかったとしても、それは別の話で、日本に入るかどうかというのは全く関係ない別の話のはずなんですけど。
And for him, yes, he want to make sure that I didn't do any crime before, whatever. But how you explain to the people, to the world each time that Israeli occupation do not need anything or any excuse to put you in a prison?
犯罪経験があるかどうかというのを聞かれますけど、イスラエルの占領下では、まあ、それはすごく難しい話で、彼らは何の理由もなく刑務所に入れることができるからです。
How you make people believe that the Israeli occupation come to your place, take every male from 15 to 50 to prison?
まあ、イスラエルの占領軍は自分のところにやってきて、男の人全員何十人も簡単に連れていくことができます。
How you can make people believe that young people get shot and killed just because they are in a wrong time, a wrong area?
どんな場所でも簡単に若い男の子を撃ったり殺したりすることができます。
And how we gonna stop judging people by their color, by their political identity? How?
どのように政治的な意見とかそういったものをジャッジできるんでしょうか。
And that's the question. Why Americans, European people can travel all over the world?
どうしてアメリカの人やヨーロッパの人は世界中どこでも旅行ができるんでしょうか。
Who gave you the right, even as a Japanese, to travel all over the world without any problem?
誰がその許可、その権利を与えれているのか、自由に、まあ、日本もそうですけど旅行できるのか。
Why I have to spend 6 hours improving to him that I am a theater guy, I have worked with theater, and if I don't have this event online already, I think they will return me back to improve what I said.
どうして私は6時間も身元調査を受けて、もうすでに何度もワークショップをオンラインで日本の学生とやってきて、でこのワークショップ、こっちでの現地での対面のワークショップなどの資料も証拠として見せましたけれども、どうして自分だけその6時間以上も閉じ込められないといけないんでしょうか。
It's really unfair, and that's why I'm talking about. It's unfair that me as a Palestinian I cannot move inside my city while you and Arabian West can travel all over the world.
これはすごく不公平で、私たちは自分の街すら自由に動くことができません。でもヨーロッパの人は自由に旅行をすることができます。
You know, it's also not fair because Israelis, as an Israeli identity, they are welcome all over the world.
こんな不公平な状況ですけれども、イスラエル人だったら世界中どこでも歓迎されます。
They don't need visas.
彼らはビザも必要ありません。
And evenAs a Palestinian with a Norwegian passport, I have to go through immigration and be in interrogation and make sure you are a good human.
ノルウェー国籍を持っているパレスチナ人であっても、何度も調査、身元調査を尋問を受けて、私が大丈夫な安全な人間か、いい人間かどうか調査をさせられます。
It's really humiliating when you see the whole flight.The many people, and you see some white people, just chick chick, they go in, and me is because I'm Palestinian. Stop! You have to go interrogation, and you know it's really scary when you see all these people come around you, take you. They start to maybe we return you to Shanghai. Like wait, return me? Why? What's the way? No, we have maybe we send you back. Maybe you're not entering. You are not like all the scene. It's for me like unfair.
もう他の白人の人たちはスムーズに入国できるのに、自分だけが多くの人に囲まれて取り調べを受けて、もう入れなかったら乗り継ぎ の上海までは返すからと言われたりして、とても不公平でした。
You know, for 40 years I dreamed to go to Japan.
40年も日本に来るのが夢だったのに、こんな状況です。
You know, it was an invasion before I moved to Jordan.
侵攻の前に、ヨルダンにいました。
You know, the invasion happened, they closed the border, and I was so angry from the destiny, like, even when I got the chance to go to Japan, now look at destiny, border closed, invasion, I can't move from Jenin to go to get the flight.
侵攻があって、国境が閉まってしまって、これが運命なのかと思って、日本に行けるかどうかすごく不安で、どうしようかというふうに考えていました。
And even three days traveling between flights, airports, countries, and I arrive to Fukuoka, and for me shock, like maybe they will not let me in.
3日間も、自分の国からいろんなところを経由して福岡にやっと着いて、そしてすごくショックを受けました。本当にここで入れるのかどうかわからないというふうになって。
It's just the feeling of unfair.
本当に不公平っていうのを感じました。
From all these thousands passing inside Japan, you see them, and just because your history as an identity Palestinian have to stop you and make sure you are a good human.
多くの人たちは何も問題なく入国できたのに、自分だけが止められてパレスチナ人として。歴史を聞かれ、あなたが本当に良い人間なのか確認しますというふうにされてしまいました。
You know, I didn't lie in the interview. I said whatever he asked me, I said it because I have nothing to hide. I understand also it's his job, but if I was having a record, I have no problem for sure. But what it's hurt is because I am Palestinian.
その、面接はすごく嫌なもので、その人面接する人も仕事っていうのは理解していますし、録音されてても一つも隠し事はないので問題ないんですけれども、それは自分がパレスチナ人だから受けていることであるということです。
In the end, they gave me the visa, which is the good thing, and I told him, thank you, even after all of this, I have to thank you because the dream become true.
すごく長い時間かかりましたけど、最後には、入国の許可をもらえて、ありがとうというふうに伝えました。だってそれは自分の夢が叶ったからです。
It deserves all the interrogation, the bad feelings it deserved to do that to enter Japan.
まあ、すごく長い尋問で嫌な気持ちにはなりましたけれども、日本に入ることができました。
Love Japan.
まあ、日本語のことは好きです。
いやもう本当にね、もうたくさん あのご苦労を経て本当にここに来てくださって本当に良かったわけですけど、まあ、今回、こういうふうな形で、福岡に来てくださったのが、すでにもうここに来る前からオンラインでそのワークショップを重ねていたっていうことだと思うんですけど、クラーク記念国際高等学校平尾にあるですね、こちらの学校の演劇部とワークショップを重ねて、でその成果発表展、をなさられたということで、これについてちょっと、まあ、どういうプロセスだったのか、であと、実際にそれが作品になって、まあ、現地でご覧になったと思うんですけど、それどういうものになっていたかっていうのをちょっとお聞きできればと思います。
No, to be honest、I didn't know in the beginning they are that young when I did the workshop、
まあ、ワークショップの最初こんなに若いというふうに思ってなかったんですけれども、
And I really, I wanted to do it face to face、
まあ、最初はオンラインではしましたけど、早く、顔を合わせて実際に対面したいというふうに思ってました。
I tried to make them think about themselves、
まあ、彼らが自分たちのことを考えるようなワークショップをしていきました。
Because you know, sometimes when I do workshops, people think that I have a secret book how to do theater.
まあいつも、どういうふうに演劇をするのか秘密のものを持ってるというふうにみんな思ったりしているんですけど、
And sometimes people ask us like, how you do political theater? How they think there is a written thing to pass them how they do these things.
まあみんないろんな、まあいろいろ聞かれるのは、どうやったらいい演技ができるのかとか、そういうことを聞かれることは多いんですけど、
But for me, yes, it's about to find out why you're doing theater, why you're doing what you're doing.And that's when everything become different.
まあ、どうして演劇をしたいのか、どうして演劇をするのか、そこに大切なことがあります。
And especially in this age, teenagers, where they are too busy about how they look, how, what they wear, how their outside looking shape, and they are too busy with this, and they're always afraid to be less or somebody else judge them.
まあ、この10代の子、まあ10代後半の子たちっていうのはとてもまあ忙しくて、それは外見のことを気にしたり、どういうふうに見られるのか、で人がどう判断するのかってことばかりを気にしてしまう年頃です。
And for me it's very important to create strong individuals so you can create strong healthy community、
まあ、重要なのは強い、まあ、自分を作ること、強いそのコミュニティを作っていくことだと思います。
And for sure, in the workshop, I was amazed how open they are, how they took everything so quickly.
すごく驚いたのは、みんなが心を開いてくれるのがすごく早かったことです。
And for me, again, it's important to know who you are, who am I, to become a strong person.
まあ、とても重要なのは自分が何者であるのかということを知ることです。
To think about yourself, to be aware.What good things you have, what weak things you have, and accept it.
重要なのは自分が何者であるか、そして自分の強みや弱みを知って、それを受け入れることです。
So when you look at the mirror, you see yourself. You accept your nose, you accept your ears, you accept your face because that's who you are.
まあ鏡を見て、まあ、自分の鼻や耳や気に入らない場所があったとしても、それを受け入れることで、それが自分自身だからです。
And not to spend time and blaming yourself that your eyes is small or your mouth is big. Nobody think about this.
まあ鏡を見て自分の顔の悪いところ、目が小さいとか口が大きいとか、そういったことに時間を費やすことは必要ありません。誰も気にしてませんから。
People will not care about it. If people love you, they will love you for who you are.
まあ、誰もそういうことは気にしてないです。あなたのことが好きな人はあなたのことが好きだから、見かけのことではありません。
And when you arrive to the point you accept yourself, you love yourself, everything will become different.
あなたがあなたのことを受け入れて自分のことを好きになれば、すべて変わっていきます。
And when I came, I see them, for sure I was so happy. I didn't know the culture to say hi or to hug or to kiss, but I was so excited to meet them.
まあ、彼らと会ってすごく本当に嬉しかったです、まあ、どういう挨拶をするのか文化が違うのか分からなかったですけど、まあ、とにかくみんなと会えてとても興奮しました。
But when I saw the performance again, I was really surprised by short time they could do this show in this quality.
本番を見てこの短い期間で彼らがすごい質に高めてきたっていうのは本当にとても驚かされました。
You know, I worked in different places with workshops. There is people, even professional actors, they don't have the quality.
まあ、いろんな国、いろんな場所でワークショップをたくさんしてきましたし、その中にはプロの俳優さんたちももちろんいましたけど、まあ、このような素晴らしいクオリティになることはありませんでした。
When I look how they move, the text, the teamwork, like all elements, it's really there.
彼らの動きや台本も、そしてみんなのチームワークも本当に素晴らしかったです。
And you know, when we did the workshop, it was about to make stories, take text, to write a story. But for me, I didn't care. I care about the story should come from them.
脚本をどういうふうに作るのかということが問題ではなくて、その脚本は彼らの中から生まれ出してくるというのがすごく大事です。
I know it's not easy to talk about politics in Japan, but I was pushing them to try to think, to say things they didn't used to.
日本で政治の話をするのは難しいかもしれないですけれども、まあ、それを少し後押ししました。
Because always we talk about big things in theater, in art, in radio, about Japan, about home country, about the people, but we never talked about ourselves.
まあ、いつも大きな話、まあ、国とか、まあ、ラジオとかもそうかもしれないんですけど、大きな話をすることは多いんですけれども、自分たちのこと、自分のことを話すことがすごく大事です。
And that's the same in Palestine. We always talk about freedom, about Palestine, but we never talked about me. Me important. I am important.
いつもパレスチナでもパレスチナの解放やパレスチナのことっていうのを話すこと多いですけれども、誰も自分のことを話しません。でもそれが本当は一番大切です。
So in the last workshop.We made an exercise and then luckily they got to make stories to, for the show. But even when we start to talk with each other and they talked about the feedback and how they felt in the workshop, I was so happy that most of them were talking about, I know myself better.
物語自体は最後のワークショップでやったことを元にして作られていて、それもすごく良かったです。そしてワークショップのフィードバックをみんながしてくれて、みんなが前と比べて自分のことをより知ることができたと言ってくれたのはとても嬉しかったです。
And for me, that's a success to make them think about themselves.
参加してくれたみんなが自分のことを考えてより知ったというのは自分にとってそれは大きな成功でした。
And change the way they look at the outside or other things.
で、彼らの外を見る景色、外を見る力っていうのも変わってきたと思います。
いやもう本当にこれはなんだろうな、そのフリーダムシアターとしてやってきたやっぱりそのご経験だったりとか、そのメンタリングも含めてやっぱり本人たちの何を引き出すのか、でそれが何がいかにそれが重要なのかっていうことをやっぱり豊橋さんがよく理解していればこそ、多分やっぱりその水を引いてあげれるというか、その導きができたんだろうなと思って、本当に多分学生たちにとってもかけがえのない経験になったんだろうなっていうのをちょっとお話聞きながら思いました。うん、で、まあ、まさしくそんな感じでフリーダムシアターとして、いろんな活動を、まあ、今後も続けられていくと思うんですけれども、まあ、最後の質問にはなりますけれども、今後のフリーダムシアターについて、であと豊橋さんご本人の、ご自身の将来の展望についてお聞きできればと思います。
For sure, you know, I cannot be artistic director for all my life. I also have my own ideas I want to do.
一生フリーダムシアターの芸術監督でいるってことはまあないと思いますし、まあ、今新しいことをまあ考えている段階ではあります。
いく
つかのツアー、自分の人生を演劇にした And Here I Am というのがあります。
But now we start making research about the next project and called The Empire.
今新しく考えているプロジェクト、今リサーチ中なんですけれども、それはエンパイアというものです。
And is about for sure all big politicians' speeches before 100 years, even from Napoleon time.
ナポレオンの時代からの、まあ、有名な政治家たちのスピーチを元ネタにした演劇を考えています。
And show what have been changed or not from all this time until now.
まあ、ナポレオンの時代から、まあ、どういうふうに変わったのか変わっていないのかっていうのを演劇で表現したいと思ってます。
And for sure talks about another 100 years where we will be.
そしてその後今から100年後どうなっているかっていうのもその演劇の中で表現します。
That's what is now, and for sure the dream of opening a club children engineering camp.
まあ、それが今リサーチしていることで、まあ、その後ジェニーンキャンプに新しく子どもたちのための場所を作るということを考えてます。
And I hope we will have a chance to come to Japan again to create a show or to work with other people or bring my show here.That would also be a dream.
で、また日本に行きたいと思っていますし、まあ、日本でいろんな人とワークショップをしたり自分の演劇もこちらで上演したいですし日本にまた来たいと思ってます
And for sure wish the freedom project for everyone.
そしてみんなのフリーダムなプロジェクトができるようになったらいいなと思ってます
本当ね。
いやもう本当もそれに尽きるよな。
菅さんは僕らは菅さんからやっぱパレスチナの話を聞いて、それがやっぱり生の情報として感じている部分が大きいんですね。菅さんご自身が思うことはたくさんあると思うんですけど、菅さんの今のお気持ちと今後の展望みたいなものも聞けたらなと思うんですけど。
そうですね。私。はい。今までワークショップの通訳を今回したんですけど、でそれって、まあ、今回は10代の人向けだったんですけど、私が感じたのは私が高校とか若い頃に感じてた違和感みたいなのを全部肯定してくれるようなワークショップだったので、まあ、そういうの大人の人でも求めてる人いっぱいいると思うし、まあ、自分がどうやって今後表現していくのかっていうのは、まあ、変わらず私も自由を求めることをしていいと思ってるのでやっていきたいと思ってるんですが、まあ、子どもたちもっと ちっちゃい日本でも子どもたちが自分の表現をできるような場所っていうのとかワークショップをしたいって私は写真を撮ってるので写真を通して、まあ、なんで写真をそこで撮ったのかって多分その人なりの理由がある、うん、だけどそれはなんか周りの目を来て、ね、言っちゃいけないとか、みんなと同じじゃなきゃいけないって思ってる人が多いから、まあ、そうじゃなくてもいいっていう経験を小さい時に一回でもしてほしいなっていうふうに思っています、まあ、そういうことができるようになんか今計画をしています、はい、
いやもう本当にトゥバシさんそして菅さんが、これからまた引き続きやられる活動はもう本当に僕らができることであればもう何かしら本当に力になりたいと思うし応援していきたいしより多くのまた福岡の人たち九州の人たち日本の人たちに届けられるほんの少しの力添えにでもなればと本当に思っているので引き続き応援しています
Yes, for sure I will be happy to be part and see more people be part of a collective you know, liketo help each other to create this place in Palestine and I hope in the future we also help to open in other countries. For me, as Giuliano, the founder of the Freedom Theater, he says, I dream from the Freedom Theater, I dream to create a forest that can fight for people, for human cases.And if Palestine gets free and finish the occupation in Palestine, we will move to other countries to fight for freedom.
ここに来れてとても嬉しいですし、皆さんにお会いできてとても嬉しいです。そして、みんなで助け合って自由のためにやっていきたいんですけど、まあ、パレスチナが自由になったら、他の国でまたその自由のためにの場所を作って、みんなの自由のために、演劇活動、アート活動をやっていきたいと思っています。
And inshallah, in the future, I know time is running and we never know what is happening. I hope I will be still alive and will connect you and we will make the donation and whatever, do something for the children in Jenin camp.
人生早いのでどうなるか分かりませんし、まだ生き残っていれば、皆さんからの寄付を 使って求めて使って、それでパレスチナ のジェニンキャンプ、みんな子どもたちはいつも銃声の中生きているので、彼ら の自由な場所を作っていきたいと思っています、
うん、At least you can help through your radio.
まあ、このラジオが本当に助けになると思っています、
うん、And share the message.
で、メッセージを共有していただきました。
きっとそのように届けられればと思います。いやもう本当に今日は長時間お二人お話を聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you so much.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Very nice.
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたって伺ってまいりました。いやもう本当にびっくりしますね、うん、本当にこの現状というか、
いやなんかもう現実がもう本当になんかもう現実を超えているというか、うん、いう中で、でやっぱ僕もだからそのこの一連のやっぱりそのパレスチナ侵攻以降のその世界の状況みたいなものに、本当にその今言ったようにその現実離れをした感じで、なんか全然そのなんかもうちょっとリアリティがないぐらいの、うん、とんでもない状況だなっていう中で、やっぱでもトゥバシさんをお迎えしてお話を聞きできたのが本当に良かったなと思ったのは、そんな状況の中ででもやっぱり一人一人が生きてんだってことですよね、うんうんうん、で本当にその一人一人の人生の営みがまだ全然普通に続いているっていうこと、うんうん、いう中で、いやいやなんかその一周外にいる我々、まあ一周外にいるっていう認識自体がまずまずいわけですけど、うん、まあ、そういうふうに感じながら、そのなんか外のことっていうふうにしてしまっていること自体がやっぱりちょっといかんなというか、うん、今この瞬間にもやっぱり何かができるかもしれんっていうことだったりとか、うん、そこで生きている人たちが今この瞬間もいるのだっていうことをもう一回なんかですね、当たり前のことなんだけども、ものすごいなんか鏡を返してもらった感じもしていて、
インタビューの中にもありましたけど、うん、普通のこう生活の中で簡単に仲間が殺されてしまったりとか、子供たちが殺されてしまったりとか、うん、トゥバースさんはそんな光景をたくさん目にして、
う
ん、それでも来てくれて、
そうそうそう、
ワークショップやってくれて、うん、思いを伝えてくれて、うん、いやなんか現存するトゥバースさんがなんかすごくね、信じられないしありがたいし、なんかよく来てくれたねって思いましたよね、本当に。
いや本当にやっぱりその自分がそういう状況で例えば生き抜いてきたとして、あの世でいられるかって言われると、やっぱ全然やっぱそんなことないだろうなと思うけど、やっぱりそれを生き抜いてで、それでもやっぱり文化が芸術が必要なんだっていうことを言ったら、もっと先に急ぐべきことがあるだろうって現地の仲間からももしかしたら言われてるかもしれない。そんな中でもやっぱりやり続けている人のやっぱりその一言一言だったりとか、そこでなんか一つ通っているその背骨みたいなものをなんか目の当たりにしたというかですね、これはちょっとやっぱりね、この番組で本当になんかこのお話をお聞きできて、で、まあ、こういう形でその放送に載せて皆さんにお届けできるっていうのは本当に嬉しいなと思うし、どうか本当これは僕自身も繰り返し聞いていきたいと思うし、ポッドキャストでもですね、放送後にはアーカイブしていきますので、ぜひ皆さんご自身、そしてまあ皆さんの周りの方にもですね、まあ、聞いていただけるものにしていければなというふうに思ってますので、ぜひとも皆さんで聞いていただければ幸いです。
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。 また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。